Web3 は流行らないからこそ面白い説という話を今日はしたいなと思うんですけど、まあ Web3 どうでしょう。まあ一時はまあバズワードみたいな感じでしたが、今はちょっと死語になりつつあるのかなっていうような気もちょっとしなくもないんだけれども、まあざっくり Web3 って何よっていうと、いわゆるそのなんかビッグテックの支配は嫌だなみたいな、まあ、ガーファムっていうふうに言われるような、そういうね、こう大手の企業というのか、まあ、そういったところがこう牛耳っている、まあ主にそういう、まあ、SNS プラットフォームとかそういうまあアプリケーション、そういったところの、まあ、企業側がこう支配している、そういう感じ嫌だなっていう、つまりなんかそこにはもともとそんな風な思想というか持ってた人ってどれぐらいいるんだろうって、僕もそのうちの一人ですけど、なんだろう、別にそういうまあアップルとか、まあ、iPhone 好きですし最近またね、あの iPhone17 に変えたばっかりだったりだとか、まあビッグテックのものよく使ってますよ。 X なんかもねよく使ってるし、まあインスタ、まあ Facebook、 その辺はまあちょっと使ってないけど、まあ合う合わないはあるからね、自分と。まあそんな中で、なんかむしろそういうまあプラットフォームを使うことで、まあこうして自由に発信ができたりだとかっていうところで、僕はある意味恩恵を感じていたところ、まあその中、そういった、NFT ブロックチェーンみたいなものが、まあある意味こうバズワードとして出てきて、僕自身も2022年に触れ始めて、でその中で Web3 っていう言葉をまあ知る、聞くようになり、 Web3 って何を、あ、 Web1、 Web2、 Web3 ってそういう流れなんだみたいな、いわゆるその Web1 っていうのは、まあ、インターネットが出てきた頃の時代ですよね。まあ最初はこう、リードっていう、読むことしかできなかった、受け取るだけしかできなかった、それが Web2 になるとリードとそこにライト、ユーザー側も書き込めるようになった、まさにその SNS なんかが出てきて、だけどその、Web2 は結局、Web2 というのがある意味こう象徴するものっていうのが、そういう、巨大 IT 企業ビッグテックの、まあ、支配みたいな、ところが出てきて、じゃあ自分のその日々、SNS なんかもそうだし、いろんなプラットフォーム、ネット上で購入したもの、まあ Amazon で購入したと、まあ Amazonオーディブルとかもそうかもしれないですよね。まあ、特にそのデジタルのものっていうのかな、そういったものが結局それって、なんか本当に自分の資産なんだろうかとかね、結局そういう企業がそういうアカウント情報も含めて全部こうなんか支配してる、なんかそういうの嫌だよねみたいな、そこでその非中央集権的みたいな言葉、第三者に管理されることなく自分の資産を自分で管理していく、まあ、いわゆるそのセルフカストディって言われるような、まあ、そういった言葉とか、まあ、そういう思想というか考え方というか、そういう選択肢も出てきてっていう、まあ、そもそもでもそういう思想を持ってた人たちがどれくらいいるのって言われると、まあそういういわゆる Web3 的なものがバズってそこにユーザーが来た時に儲かる、得をするような人たちがある意味そういう思想を触れて回ってだっていうところは一定数あると思うんですよね。僕ももともと別にそういう もともとの中央集権的な、まあ、政府とかそういうねビッグテックとかに対してなんか、異を唱えたいみたいな、まあ、そういう感情がめちゃくちゃあったかというと別にそういうわけでもないしっていう、だけどなんかそういう Web3 っていう、まあ、言葉の響きもそうだし、なんかその思想がなんかちょっとクールな感じがする、しかもその、まあ、ここがミソだなと思うんですけど、まだまだ一部の人しか、そこに触れていない、そしてそういう思想を、持っていないみたいなところに、なんかちょっとこう心くすぐられるみたいなものは、まあ特に自分がジョインしたこう2022年の頃なんかも特にやっぱありましたよね。なんかだってその実生活の中で周りを見渡して NFT のことをし NFT を知ってる人なんてまずいないとかブロックチェーンの話をして、あ、ブロックチェーンねってなる人まずいない、まあ仮想通貨はなんか聞いたことあるけどビットコイン聞いたことあるかなぐらいの人がたまにいるぐらいな、その中でいや自分はがっつり NFT クリプト触れてる、自分ちょっとこうあの先行ってるみたいな、そのまあある意味こう幻想というかね、なんかそこも多分あって、だそういう意味で言うとやっぱりその Web3 っていうものは、まあ、やっぱ一部の人にしか刺さらない多分思想なんだろうし、その刺さってる人たちも、まあ、僕もそうだけど刺さってる人たちも本当にそのいわゆる Web3 的な思想、中央集権的なものから脱却して全部自分たちで、自己完結、自立してやるんだってことを真にその思想を願ってるのかっていうと、どうだろうねみたいなところがある、そしてまたこれが多分まあ トレードオフというかジレンマなんだと思うんですけど、この Web3 という思想が広まっていって、それが本当にどんどんどんどんそういった手段が広がっていくと、多分不具合が出てくるんですよね。そう、不具合が出てくると思う。やっぱりその自分で全部自分の資産を管理して、プラットフォームとかそういうものに依存せずにみたいなことをやろうとすると、絶対どっかで、ボロが出てくるっていうか、なんかそういういわゆる、アーリーアダプターとかイノベーターとかね、そのそういったもの、ある意味そういうテクノロジーとかそういうギークなものが好きな人たちとかっていうのは、まあある程度ね、そこの波乗りというか、やれるかもしれない、そこのハードルを超えていけれるかもしれない。だけど、いわゆるその後の、まあ、アーリーマジョリティとか、まあ、レイトマジョリティ、なんかそのあたりの一番ボリュームの多いところっていうのかな、人たちの、別にそのリテラシーがね、低いとかなんとかってことを言いたいわけじゃないけど、やっぱりハードルがより高まると思うんですよ、そのアーリーな人たちよりも、感度のめちゃくちゃ高い人たちよりも、どうしてもやっぱりそのより、めんどくさいなとかって思いが多分強くなる。そうなってくると、保証はないのかとかね、結局なんかその煩雑だなとか、ウォレット管理とか自分のねクリプト、じゃあ円から仮想通貨に変えてとか、まあめんどくさいですよね、めんどくさいし、それをどこまでする必要があるのっていうところがやっぱり希薄なんでしょうね、このやっぱりブロックチェーン技術、クリプト、まあ NFT みたいなところも含めて、まあ AI なんかはね、もう分かりやすく、その変化が見えるじゃないですか。今まで自分では、自力では難しかったことが AI を使うことによって、それが本当にそのスムーズにできてしまう、実現できてしまうっていう、でまたそれがなんていうか、マネタイズにつながったり、ビジネスに直結したりとか、まあ本当にその仕事の効率化につながるみたいなことが、まあ、AI はすごく分かりやすいからね、だからまあみんなそのなんていうかな、 AI を使いたいってなるし、まあ、課金もするしっていう、分かりやすいんですよね、だけどブロックチェーン、クリプト、NFT、このあたりっていうのはやっぱりなかなかそこのメリットというか、じゃあ何がどう変わったのみたいな、それがなんか思想的な部分だったりとか、そういうなんか感覚的なちょっとこう新しい体験のような気がするみたいなね、でもそれが結局デジタル上の話だしみたいなところに、やっぱりその実感を持ちづらいんでしょうね、実体がなかなかないというか、そうだから、やっぱりこの Web3 っていうものはやっぱりまあ流行らないよね、で流行るとしたら Web3 のまんま流行るってことはないよねっていう、結局流行っていったとしたら、結局それは Web2 的な感じなのか、はたまたその Web3 という一旦そういうのは経由したけど、結局やっぱ Web4 的な何か別のね着地点なのか分かんないですけど、いわゆるその Web3 が表現しているようなその第三者機関とか、そういうビッグテックとか、そういったところの支配から逃れ、自立分散的にやる、で自分で自分の資産を管理していく、セルフカスリー、誰も責任は取らない、いやだけどいいんだ、自分で全部自分の管理するんだ、まあこれは流行らないだろうなってことは、そのまあかれこれ僕自身もまあ4年ぐらい経ちますけど、この界隈触れ始めて、特にそれは強く感じる。だってこうなんていうのかな、実生活の周りで変わってないですもんね。じゃあ周りでこう NFT だクリプトだっていうのを触れ始めた人がこの4年で増えたかっていうと、全然そんなことはないっていうね、むしろこの SNS 上とかでも、NFT とかクリプトの話をする人がまあ本当に減りましたよね、でも一方で流行らないからこそ、一般化されないからこそ、その尖ってる、そしてみんながみんなそれ求めてないっしょみたいなものだからこそ、その尖り感があるからこそ、その Web3 っていうものは多分面白いんだし、面白いんだろうし、この NFT みたいなものなんか、特に NFT アートですけどね、みたいなものとかっていうのは、多分その尖ってるからこそ、ある意味こう振り切ってもらってた方が個人的にはやっぱ面白いかな、そうだからね、この話をしてる僕だって、じゃあ日常生活の中でブロックチェーン技術を使う、ね、タイミングって今どれぐらいありますかって言ったら、まあ、自分の、ね、表現した NFT アートを表現する上でそのブロックチェーンに触れてとかっていう時ぐらいですもんね、別にこう日常生活していて、じゃあ何かお金払います、決済する時にブロックチェーン使ってるかって言ったら、そんなことないな、まあステーブルコイン JPYC なんかがね、徐々にまあ国内でも使えるようになっていくのかもしれないけど、今のところ別にじゃあわざわざ JPYC を用意してやる必要あるか、いや別に今スマホでピで済むし別に早いしね、それでいいんじゃないってやっぱ思うしね、そうそうそう、だからなんか僕自身もやっぱ結局そういう話だし、ブロックチェーンが全て、ね、何か置き換えるかどうかっていうと、まあどうでしょうねっていう、 ことはやっぱり正直懐疑的だしね、だから全てが全て別に塗り替えるとは思ってないんだけど、一部の部分でやっぱりそのブロックチェーン技術を使うことによって自分自身のそういったできること選択肢がまあ増える。でもその選択肢っていうのは、世の中の全ての人がまあ求めるようなものかっていうと、ちょっと正直現状ではイメージが難しいかなっていう、でもっと多分ブロックチェーン技術っていうものは多分地味で、多分目立たない存在で、既存の、いろんなあらゆるインフラとかサービスの、底上げというか、どちらかというとやっぱそこの情報の確からしさとか履歴みたいなところでブロックチェーンに保存することによって、その改ざんができないとか、なんだろうな、そこの履歴の部分とかっていうのが追跡が可能になるとか、そういう透明性みたいなものとしては相性はいいのかもしれないけど、なんだろうな、そのいわゆる利便性みたいなところで考えたら、ブロックチェーンっていうのはどこまでその僕らのね、人類のこう、なんだろう、実生活の利便性を高めてくれるのかっていうと、ちょっとやっぱその辺っていうのは、なかなかこう4年以上追ってる自分でも、解像度が、なかなか高まらないよな、なんてこと思って。そう。だけど、一方でこういう、流行らないだろうな、みたいなものが、じゃあ本当に価値がないかっていうと、またそれとは別だと思うし、じゃあ多くの人が、じゃあ採用しないものだからといって、じゃあそれが取るに足らないものかっていうと、またそれとは違いますよね。ってことを思うと、一時期は僕はその Web3 がこう流行ったらいいな、 Web3 という思想が流行ったら、思想が流行るってちょっとおかしいけど、そういったものがこう流行っていくと、採用されていったらいいな、ブロックチェーンというもの、NFT アートってものが一般化されていったらいいな、人気流行っていったらいいなとかって思いつつも、でも多分それは難しいんじゃないかなっていう、流行ったらその時は多分ある意味もう Web3 じゃなくなるというか、それはさっき言った通り、やっぱり利用者側、使う側がやっぱり利便性を求めるよね、僕もそうだし、ってことを考えたら、ブロックチェーンっていうもの自体がその利便性とちょっとやっぱ違う、文脈な気がするんですよね。そう、利便性とか、例えば早い安いみたいなことを本当に追求してたら、逆にブロックチェーン使わない方が利便性高いんじゃないみたいなのが多分現在地なので、これがね、ブロックチェーンの技術そのものがもっと大きく変わって、もっとブロックチェーンという基礎技術はあるんだけれども、なんかその互換性みたいなところとか、そういったものがもっと、こう劇的に変わったりとかしたら、もしかしたらね、ゲームチェンジはあるかもしれませんが、現状は、流行らないだろうなっていう、でも僕は好きだよっていうそれでいいんじゃないかっていう、そんな話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。